ハンドン。
ダバナシ。
では、ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では、出席者の方読み上げます。パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
バットダディです。よろしくお願いします。
と、ため吉でお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では、まずは、こっちゃんパパマーク2さんからいただいた文を読まさせていただきます。世界不思議発見だったかな？何かのミニドラマで家康を演じていたんですよ。加藤亮さんが。静岡出身という点もポイント高いといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はーい、どうした家康だ話の方にいただいておりますね。
はーい。
はーい。
で、こっちゃんパパマーク2さんが、その、選ぶ家康役といったら、加藤亮さんを挙げられてたんですよね。
うん、そうですね。で、うん、演じてほしい方っていうので加藤亮さん挙げられたのかと思ってたんですけれど、
うん、
どうやら世界不思議発見だったかの中のミニドラマで演じられていたんではなかろうかっていうことだったみたいですね。
不思議発見も長いですよね。
不思議をいっぱいもうね、発見し続けてますからね。すべての不思議を発見し尽くしたんでしょうか、
ね。いや、出演者もね、ある程度固まったままずっと続けてすごいよなって
。確かに、そうですね。
ねえ、そして草野さんがあんな、ね、初期の頃から見ていたけど、あんなマッチョキャラっていうの知らんかったですからね、最初の頃は。
確かにそうだ。
これそんなマッチョキャラだったのみたいな感じだったから、あの途中から。いやー、すごいですね。
まあ、野々村誠さんは大体この番組でしか僕見たことないような気
が確かにないな
そうですね。
ね。
坂東英二は他のやつで出てたからな昔は。
確かに。
確かに。いや、まあ、そもそも坂東英二さんはだって、タレントさんかどうか、まあ、今やタレントさんですけど。
まあ今やというか、まあ一応元プロ野球選手ですからね。
そうですよね。そう。そっちです
もんね。まあプロ野球選手よりも高校時代の方がすごいピッチャーだったはずですからね。
カラオケ買ったけど、カラオケルームにその機会が入らなかったニュースって覚えてんだよな
ちょっと面白いですね。
小学生か中学生ぐらいのような記憶だけど。
まあそんなね、実は野々村誠さんも、家康に実は関連してた人だったんですよ。
マジで？
はい。あの、株式会社徳川家康っていうドラマに出てはったっていう、ね。
そのドラマが気になるんだけど。
でもね、もともとこれね、あの、漫画なんですよ。あの、しかもね、永井豪先生の。今ちょろっと見て、ちょっとびっくりしました。これちょっと読みたくなりましたね。株式会社徳川家康。
気になる。
ね。そう。今パッと調べて、びっくりしました。いやー、やっぱ何、石を投げれば必ず徳川家康に当たるって感じですね。株式会社徳川家康。すごいな。
いやー、家康気になるな
ぁ。ね、なんか、徳川家康の前に適当な単語つけたら、それなりの作品になりそうなのが怖いですよね。
そうそう。
有限会社徳川家康って。
徳川家康島耕作もなんか、そうじゃないですか。
課長徳川家康って。
そうそう。
何でもいけそうですね。本当に徳川家康もいけそうだ
な。確かに。
ひらがなで家康ってやっとく。
キララ系天国だからな。いや、世界観が合わないんです
よ。徳川家のなんかそういうやつで、ね、今日もいけらだらけになるっていう。
家康
よしなぶ
光秀
絶対流行らなそう。
同人誌ありそうですけどね。
ビキニ発射の竹書房とかでやりそうなんか。
確かに。そうですね。三国志関係ってでもそういうのってなんかありますよね、結構。まあ、4コマでちょっとこうデフォルメしたようなやつとかって、
ね、ありましたね。
ね、うん、
孔明のやつとかありましたしね。そう
そうそう、孔明とか、劉備君だったかな、あれもあったし。
あったな。
あと、荒川先生の、あの、三国志のやつもありましたし、
ね、うんうん。ありましたね。
そうか。行、うん、きますって。もしかしたらあるかもしれない。
もうあるんだろうな。
ね、そういうのを募集してますよ。
そしてもうこけてるんだろうな。
いやいや、一巻二巻無垢で出ればもう十分ですよ。一巻二巻出ればもうそれで十分。
まあ、キララ系だったらね。ハイティハコちゃんパパマーク2さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、では続きまして、カタパルトダバナシの方に長文メールをいただいておりまして、まずはデカモミさんの文をパンタンさんお願いします。
はい、デカモミさんよりハンドンダバナシお便り投稿フォームの方にメールをいただきました。ハロー、アイムデカモミと脈絡もなくジェイナス号ごっこをするデカモミさんです。これはもうネタに入ってるんだぜ。カタパルトダバナシ拝聴、いろいろ出てきましたがカタパルトといえば上左上ですね。まあもはや説明不要かと。この頃のロボットアニメのオープニングは発信シーンが定番で、割とよくカタパルトで打ち出されてますね。冒頭のバイファムとか、発信準備でスイッチとかパチパチ入れてるのって男の子なら燃えるよね。初代ガンダムのオープニングはコアファイターに飛び乗って手を挙げて即発信なのが物足りない。で、初代ガンダムといえばホワイトベースのカタパルト、モビルスーツはもちろんのこと、ガンダムの A パーツ、B パーツ、ビームライフル、アムロレイ、マルシートニーといろいろなものを打ち出してました。伝説の使用率を叩き出したコアファイター脱出せよの回でパワー過剰でアムロ失神させてたのはパンタンさんが語ってたカタパルトのデメリットがもろに出ましたね。そうでなくてもアムロモリュウさんも毎回顔をしかめてたし、近藤和久先生のガンダム0079ではジャブローで電磁カタパルトに回収されてました。過去ガンキャノンが浮く。ロボットアニメ以外だと思いつくのはジャンプスクエアで連載中のワールドトリガーの蝶の盾、ランビリス。磁力のようなものを操るトリガーで多数の結晶体を発生し、攻撃したり盾にしたり敵を拘束したりといろんな使い道がある便利なトリガー。これの使い道の一つに空中と背中にレールを作ってリニアモーターカーのように射出するというまさにカタパルトな使い方をして一気に距離を詰めたというエピソードがあります。ワートリ読者がいると分かってもらえると思いますが、いるかな。さて、現実世界のカタパルト。第二次大戦時、アメリカは1年ほどで50隻も量産し、週刊空母と異名を付けられたカサブランカ級という護衛空母があったんですが、小型の空母がなぜ活躍できたのかといえば、それはもちろんカタパルトの存在。日本の空母ではあまり重くない機体しか運用できなかった一方、サイズ的により小型のカサブランカ級は重い機体、8トンもの爆弾を搭載した攻撃機を少々無理やりだけど射出することができたとか、こんなん勝てるわけねえやーといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、熱いカタパルトダバナシの話いただきましたね。
うん、ですね、
はい、うん、
でハローバイファームっていうあのわからない箇所のところですか。
そうですね。
そうですね。
うん、ナンバー2ジャベリーってやつですね。
あれファラウェイからしかわかんねえや。
かと思えば、上左上ってね。ターターター信じた道をね。
上左上ってどこ行くんだろうなって、ね。学校、学校やってるけど。
いやいや、あれは、あれですあのシフトレバーです
よ、ね。ロボットのあのシフトレバーは何なんだろうなっていう。
何の意味がある
ドライブとか R とか入ってんのかな ?N とか。
そうそうそう。あのプリウスになって、電気ドラグラーになったらね。あれですよ。あの、
ミサイルドライブだ
リターンになっちゃうんで。
大変だ。
そうですよ。そうそうそう。いやですね、操作方法が違うってすごい、
そう。
フォーマットが違うって嫌ですね。
そうですね。ドラグナーシリーズは統一企画なんじゃないですか。
と思いたいですよね。
とりあえず、プリウスのシフトノブはマジやばいですからね。
やばい、実はね。
疲れてるときはね、乗らない方がいいよ。
うん、そうそうそう。特にそうそうそうそう。アナログというか、前のね、あのミッション慣れてる人はほんま危ないですから、うん、僕乗れないんですだから、
ね、バックのトッププーってあれが鳴るまでね、アクセルは吹かさない方がいいよ、危ないから、
まあ、
急に前にグッて進んでびっくりするから、
でもね、
あ、バックじゃなかった、
決められた道をね、ただ歩くよりもね、選んだ銃に傷つく方がいいんですよ。
倒れるまで
熱く生きてみたい。
やめないで。
はい、でまたバイファン戻ってきましたね。
バイファン戻ってきたな。まあ、
確かに、うん。スイッチ結構パチパチ入れるのって、
うん、
ありますよね。確かにロボットアニメあるあるですよね。
最近はなくなってきたかな、そういうロボットでパチパチ。
あんまりアナログなスイッチじゃなくなってますもんね。
そうですね、タッチパネルみたいなのがあったりとか、
タッチパネルだったり、空間にモニターが浮かんでくるとか。
ああ、そうそうそうそう、ありますよね。
あとはハトサブレが出てきたりとか。結局あれは何だったんだろう。
何だったんでしょうね。
シャモってたんでしょう。
まあ、あとはロボット自体が生きてたりとかね。
話しかけてきたりとかね。
サミーって
。一人しかいねえな。
そうっす、
ね。より変態ロボが出てくるとは思わなかったなって。
そう。あれ見てると、あの、勇者ロボちょっと見れなくなっちゃう。
やめなさい。
ジェイデンカーがちょっと、なんかね、なんか、ちゃんとした目で見れなくなる。
お姉さんの目で見るのやめなさい。
ジェイデンカーがね、なんか、
当時からいろんなお姉さんでそういうの書かれてたけども。
あの、なんか、どっかのおもちゃ屋さんで、あの、ジェイデンカーのあの、HD リマスターみたいなのが、あの、ブルーレイかな、リマスターのあの映像が、を、流してたの見たんですけど、うん、ちょっと笑っちゃうんですよ。おー、綺麗になっとる。
よりサービスカットの主人公多かったからな。
確かに。そうですね。オープニング、ガンダムのオープニングは、コアファイターに飛び乗るんですけど、この時のアムロのあの、パイロットスーツがなぜか青いんですよね。なんでだろうな。
原作版だったんじゃない？
え、ボンボン版
冒険王版じゃった
ね。冒険王版。クソ、しょうがねえな。はい、そうですね。モビルスーツだけじゃなくて、ガンダム A パーツ、B パーツ、ライフル、アムロレイトね。
トニー竹崎だ。
そうですね。
できたな。
アムロ行きますってやつですね。で、まあ、コアファイター脱出する。これ、いわゆる7話ですね。
うん、
結構すごい、なんか SF というか、結構現実的な話なんですよね、7話って。うん、衛星軌道上にこうね、コアファイター発進させて、こう、なんかホワイトベースの進路を確保するみたいな話で。で、出撃すると、まあね、書いてもらってますけど、うん、めっちゃこう G で、そう、ううって言うんですよ、アムロ。
うん、
てかみんな、ううってこう G を受けてね、言うんで。だから、アムロ行きますってセリフ、も出てくるのもうちょっと後なんですよね。
後
なんならね、一番初めに出たの、多分、ククルスドアンの島が初めてのはず。だからガンダムの時には言うてないんですよ。あれ。コアファイターで出た時に言うてるんで。とか、うん。ホワイトベースの下にこう、なんかワイヤーみたいなのつけて、それでこう引っ掛けて減衰させるみたいなね。そういう話でしたよ。第7話。
ね、
うん。あとはね、乗ってたあの、コロニーの難民がクソ文句言う話とか、
ね。ギクシャクしてく。
バイトさん19歳にね、あの、じいさんとかおっさんたちが文句言うんですよ。
子供のパンを取らないであげて。
19歳ですよ。19歳って言っても大学生、ね、大学入りたてみたいな感じじゃないですか。そんな青年にめっちゃ詰め寄る人々っていう、ね。なんか恐ろしいな。
竜さんも同じぐらいなんだよな、あれって。
う
ん、
そうですね。
見えてんだよな。
そうですよ。そっか。和彦先生版のガンダム。そっか。電磁カタパルト。
てか、和彦先生バージョンは本当にいろんなところが違うというか、うん、ねえ、うん。ガンダム自体もちょっと違ってたし。
うん、ちょっと違いますね。うん。うん、あんまりなんか人の確信とか言わなさそうな顔してますもん。
まあそっからオリジン版のあんな感じになってたのかなっていう。
なるほど。
ちょうどね、近藤先生バージョンと安彦先生バージョンと原作バージョンがなんか中間地点にいる感じがあるっていう感じがするかな。
なるほど。
でもいろいろ変わってたからこそ、うん、まあ面白かったけど、連載が載ってたり載ってなかったりしてたんだよな、デジみたいよ。
今はね、単行本で買いますけど、うん、なかなか。
電撃隊
でしたっけ？電撃
隊。電撃隊、最後の方は電撃隊用だったと思う、うん。最初はわからないけど。ちょうど買い出したぐらいの頃に載ってたけど、載ってないことの方が多いなっていうイメージだったから。
なかなかね、言うてでも今もまだ書いてますからね。
うんうん、
ガンダムエースでずっと連載してありますから。
ガンダムエースができたのはでかかったさね、
うんうん。
それまでは電撃とかいろんななんか違う雑誌でガンダムの連載がちぎじにやってたやつがっていう、ガンダムエースに統合されてって感じで。
うん、で、また今やまたいろんな出版社にも拡散されてる感はありますよね。
すごいですよね。小学館でやってたりするんですもんね。
そうか、サンダーボルトとね、うん、あれは、アグレッサーは 小学館ですし、うん、グランドジャンプでもやってますし、
うん、だってもうガンダムって言ったら講談社のものみたいな感じがあったんですから ね、
そうそうそう、うん、まあ角川とかね、うん、ね、講談社ってイメージありますけど、う
ん、サンダーボルトが出た時マジで小学館でガンダム連載するのって感じでしたから ね、
まあでも本当大当たりというか良かったですよ。まだ終わってないですけど、
そっか、エイジの時にコロコロで特集されてて、それも結構、
そうですよね。
サプライズだったんだな。
確かに。
それまでボンボンっていう。
ボンボンもうなかった。
なかったからね。
もうないんですもん。悲しいな。
で、あとはワールドトリガーと。
ワールドトリガー僕見てないんですよね。
僕も見てないんですよね。
おもろいですよ。
そうなんだ。
うん。とにかくね、戦闘の一つ一つのね、芸が細かい。
ほー、
で、ここで取り上げられてるのがラビリンスっていうのが、あのヒューズっていうキャラクターが使うトリガーなんですけど、うん、めちゃくそ強いんですよね。
へ
ー、うん、このトリガーっていうのが、まあ、ブラックトリガーとかノーマルトリガーとかあるんですけど、一応ラビリンスって区分的にはノーマルトリガーっていうラインらしいですけど、とてもノーマルとは思えないような万能的な強さというか。
へー、
まあ、このヒュースはまた強いですからね。まあ、読んでいくと本当にバトルシーンが熱いところを賛成してきますからね、ヒュースは。
へー、
うん、これは一回読んでもらいたいけど、別にアニメも、うん、2期の方はできよかったからな、割と。
No.
うん、なんか忘れた頃に2期がやってきたから、
うん、
昔はワールドトリガー1期の頃は日朝ぐらいにやってたんじゃなかったかな。
へえ、
うん、
へえ、
まあスクエアジャンプの方に移られて、まあそれからもかなり長期連載してますし、ただいつ終わるんだろうなっていう敵との戦いもあるんですけど、その内部のそのランキング戦みたいなのがあるんですよね。で、そのランキングに上がっていくと、その敵地に戦いに選ばれたりするみたいな話があるんで、そのランキング戦がまた大事なんですよね。うん、で、そのランキング戦も大事だし、でもそれがすごい長いし、すごく細かく描いてくれるんで、面白いけど、いつ終わるんだろう、この漫画って感じがしちゃうんだよな、って。
なるほど、なるほど。
うん。で、あとは、現実世界のカタパルトと。
うん。
うん。
なるほど、ね。まあ、やっぱりどうしても、こういう、まあ、もともとね、それはそういう技術ですから。
うん。
うん、でも1年で50席も量産ってすごいですよね。
うん、すごいな。
すごすぎますね。チートかな。
うん、船も戦車も量産量産ですから
、ね、いや、もう工業力やっぱチートって言われるぐらいですよ。確かに、ね、確かにズルレベルですよね。うん、なんでこんな工業力。
シャーマンばっか作っとけばいいっていう。
うん、そう、ね、安くて、丈夫で強くて。簡単で、で、うん、どんなバカでも操縦できる。
どっかの学園会に乗ってなかった、その飛行。
感じてましたね。高橋の彼女です、ね。高橋は実現、ちゃんと実在するんですかね。
いるのかな。いろんなね、スピンオフとか見てるけど、ね、一切出てきたことないからさ。
存在がなんか本当に存在してるのかなって、ちょっと不安になりますよね。
不安になるよね。ていうか、男の存在があんまりいないからさ、っていう。
高橋と常夫さんの話です
ね。いや、あれもいつ完結するんだろうな。
ペース的には、次は来年かな。
覚えてるよ、最初の頃に、東京オリンピックは終わる頃には終わりたいですね、みたいなこと言ってたの。
もう特に終わってる
よ、
東京オリンピックが。
パリが来ますよ。
今年パリ来ますよね、っていう。一巡しましたよ。
一巡しました。いや、ほんと、ね、頑張っていただきたいですね。
あそこの会社抱えすぎなんだよ、仕事を。
確かに。
監督もそうだし。
確かに。
はい。では、デカモミさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
はい。では、続きましてもメールいただきました。体調の悪い隊長さんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。体調の悪い隊長さんをいただきました。第617回、カタパルトダ話、愛媛県在住の体調の悪い隊長です。またまた長文失礼します。カタパルトいいですよね。古今東西いろんなカタパルトがありすぎて目移りします。幼稚園の頃かな。記憶の中の一番古いカタパルトがこれ。宇宙船 XL5。どんな内容だったかだって、このカタパルトシーン以外は覚えてないです。宇宙空母、ギャラクチカ78年のコロニアルバイパーの発進シーン。当時こんなスピード感のあるかっこいい発進シーンって見たことなかったので、毎回食い入るように見てました。最終話のちょっとした衝撃は今も覚えています。なお、2003年にリメイクされましたが、ラストはかなり違います。改めて見ると、シドニアの騎士の出撃シーンと似てますね。宇宙の騎士、テッカマン、75年。ブルーアース号、スペースナイツが登場し、ペガス、テッカマンの母船、二段式のブースターでカタパルト発進し、宇宙へ飛び立つ。残念なの、発進シークエンスがないことかな。人影なく全自動発進していくので、やっぱり忘れちゃダメなのがトップガン86年。リスナーさんのカタパルトと被るだろうな。劇場公開当時、大画面で見れたのは幸運でした。劇中、アメリカ海軍戦闘機兵器学校で教官との空中戦訓練シーンで何度もバイパーたち、教官の乗る A4 スカイホークに後ろを取られた F14 を見るたびに、ここでガオーク体系に変形したら後ろに回れるのにとマクロスに影響されていた私です。以上、隊長でした。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、こちらもカタパルトダバナシに熱い長文いただきましたね。
はい
はい。
はい。
白黒なんですけど。
宇宙船 XR5 ですか。これは、ジェリー・アンダーソンですよね。
ね、
サンダーバードの、で、サンダーバードの3年前に作られた作品みたいですね。
ああ、なるほどね。通りでテイストは似てますよね。
で、スーパーカーに続く SF 特撮人形劇、スーパーマリオネーションの第2弾らしいですね。
ああ、なるほど。
すごいですね。なんか。
うん、
ふわふわふわーって乗って
シークエンスが長くないっていう
、うん、確かに、いや、気合いの入ったシークエンスです、ね、
まあでもこれはガーネットさんが言われていたサンダーバード2号の発進シーンの要は前段階ってことですよね、うん、
ですね、
ですね、うん、
今ウィキ見てたらナレーションがタリケイさんがやってて、で番組タイトルがタリケーンの宇宙冒険っていうタイトルになってた。嘘やろ。
その乱暴すぎるタイトルは何なんですか。
タリケーンさんありきなんすね。
12話からいきなり路線変更したみたいだよ。11話でナレーションなんてなかったのに、いきなり12話からタリケーンがナレーターになって、タリケーンの宇宙冒険。
嘘やろ。ガコーンって急に言います。
ガッチョガッチョ。すごいなぁ、昔の。昔の宇宙エンジンゴリみたいな感じですよね。
ああ、そうか。
いつの間にか名前が変わってるスペクトルマンにっていう。
隊長さんは幼稚園の頃の記憶で、谷圭さんの記憶が残ってたらすごいですね。
ねえ、すげえなぁ。ちょっと見たくなったな、そっちの谷圭さんバージョンの
方。谷圭さんバージョンもちょっと気になりますね。
で、宇宙空母ギャラクティカ。これはアメリカの SF ドラマシリーズなんですね。
みたいですね。
めっちゃかっこいいですね。
なんか、若干スター・ウォーズに ね、似てる感じがあるのは、その同年代ぐらいな感じだからかな。
そうか、スター・ウォーズとか、あとビジターとか、あんな感じですね。
抽選の感じはなんか、宇宙の旅、2001年に宇宙の旅っぽさはありますよね、なんか。ヘルメットの感じが。
ね、でも、あの、発信のシークエンスとかがなんかすごいスター・ウォーズっぽいなーっていう。
確かに。
1978年か。
これ2003年にリメイクされたって書いてますけど、それは見てないな。
なんか、何回か。
ああ、そういうことか。
リメイクされてるっすね。2008年に
ですね。
新宇宙空母ギャラクティカ。
まあ、この辺の年って、あの、猿の惑星とかもリバイバルしてましたよね。
うん、やってましたね。
なるほど。
まあ、猿の惑星はまた新しいやつやりましたけどね。
ああ、そうですね。うんうん。
いつまでやるんだろうってい
う。ジェネシスとかなんかいろいろ
作れる。そうそう。ジェネシス、ちょっと前に見ましたよ。
ね、ありましたもんね。
ターミネーターかなって感じがするからな。
やめましょう。ターミネーターの、ニュージェネシスの話やめましょう。
もうどれがどれだかターミネーターはよくわかんなくなってきたからさ。
わかんないっすね。そうっすね。本当だ。
で、出撃が、シドニアの騎士の出撃シーンと似ていると。
なるほど。
実は見たことなかったシドニアの騎士。
シドニアの騎士は履修してないですね。
見てないんだよな。
見ても結構前、10年ぐらい前なんですね。9年前か。
体化しか知らねえな、マジで。
確かに。
まあでも、体調の悪い隊長さんが貼ってくださったリンクを見ると、確かに似てますね。
インスパイア受けたんすかね。
いや、そう。
あとは、結果マンですか。
ああ、これは確かに間違いなくカタパルトですね。
すごいですね。
二段式ブースターですかね。
めっちゃ最後の方、ドヤ顔で座ってます、
ね。でも、手書きでこういうの全部書いてんだから、まあ、すごいよな、
立つとこって。すごいですよ、これは。この光ってる感じのね、テカリ具合もやっぱすごいですよね。
タツノコはなんか時空を若干超えたような、すごいアニメ作品を作ってんだよなって。
すごいアニメーションですよね、これ本当。
絵柄は確かにこの世代の頃なんだけど、アニメーションの動き方がなんか劇場版アニメかぐらいのキビキビした動きというか、ヌルヌルしてるというか、すげえんだよなって。
そうそうそう。
ストーリーラインも割と昔のそのアニメチックではないなんか新しいものを作ろうっていうやつもかなり多いですしね。
そうそう。結構ね、社会派というかね、環境汚染があったりとかね、人類の移住とかがあったりね。なかなか深い話なんですよね。
ね、まあ富野さんとかですごい注目されちゃうけど、やっぱすごかったんだよな、あの頃はって。
ね、キャラデザもだって天野さんですよ、
かっこいいんですよ、また
かっこいいんですよ、かっこいいんだよな。
そう、こうね、古い天野さんのやつもすごいめちゃめちゃかっこいいし、女の子すごい美人なんですよね。
美人でかっこいいですよね、天野さんの間と女の子って。
そうそうそう。
だってあの頃そんなにかっこいい女性ってガンガン出てる時代ではないんだけど、タツノコが描くその女の子たちって、可愛いじゃなくてかっこいいの方が強かった。
かっこいいんですよね。
思い浮かべると、どの子もね、かっこいいんだよな。
時代的にだいぶ先取りはしてますよね。
すごいですよね。だって女性が主人公パイロットとか、あの時代に描くかっていうような、ね、作品とかもありますからね。で、あとはトップガンと。
まあ、これは確かに間違いないですね。
で、いつものあの曲が流れてくると。
デンジャーゾーンですか。全日本プロレスの淵正信がデンジャーゾーンを入場曲で使ってるんで、そのイメージの方が俺には強いんだよなっていう。デーベテランの人がデンジャーゾーンで入ってくるんで。
ああ、そうか。でもね、僕はこのトップガンのオープニングを見て思い出すのはホットショットなんですよ。
ごめんなさい、ホットショット2のイメージが強すぎて、ワンが覚えてないんだよな。2のね、ずっとランボーのオマージュシーンで、マシンが撃ち続けてて、薬莢に埋もれてくっていうチャーリーシーンが。
チャーリーシーンがね、父親とすれ違いますしね。
で、ターミネーター超えたとか出るじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
2のね、バカ映画っぷりが強すぎて、1ってどうなんだったっけなっていう。
2は確かにバカ映画だったな。いや、まあ、1もバカ映画ですけどね。
ですよね。チャーリー氏、いい俳優だったんだけど、ああいうバカ映画出てたんだよな。
そうなんですよね。いや、ホットショットもう一回見たいな。
ないかな、サブスクにどっかに。で、ガオク携帯変形したら後ろに追われるのにと。
ガオクにならなくてもね、流暢飛びだって後ろ取りゃいいんですよ。
なるほど。で、あのミサイル全体発射で追い込まれて爆破されたと思ったら上の方飛んでるんですよ。
ランチをおごったぞ。そっちもマクロスですけど。
お前、自転車壊された。まあ、こういうトップ感があったからこそ、うん、まあね、ああいうやつが、ああいうアニメができたってところもありますしね。
そうですね。
そうですよ、うん。トップ感があったから、トムキャットが一般的に知れたっていうのは大きかったと思いますよ。
しかしすごいですよね。この頃からずっとやってんだから。
そうですね。そう。トム・クルーズはそうです。トム・クルーズ。トムはそうです。確かにすごい。
今度は宇宙行くんですよね、多分。
まあまあ、まあ、ベテランがね、ね、旧型のあれで活躍するっていうのはもう、みんな大好きですから。最近見た映画そういうの多いやん。
っていうか、トップガンはマーベリックでそれやりましたからね。
マーベリックね。そうっすね。最近見た映画やなんかそんなことやってる映画がなんかいくつかあったような気がしますね。
ちょっと前だとバトルシップもそんな感じだったしな。
ブリトを食べなきゃ。
男の子ってこういうの好きでしょみたいな映画だったもんな。死ぬのは今日じゃない。はい、では体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、では続きまして、ハッシュタグの方を体調の悪い隊長さんからいただいた文を読ませさせていただきます。半端なカタパルトを一本忘れてました。6分過ぎからのお尻じゃなくカタパルト発信、英語なので雰囲気ありますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、カタパルトだ話のおまけコーナーって感じですか。
そうですね、隊長さんのおかわりですね。
ストラトス4も懐かしいな
ぁ。見てないんですよね、そういえば。いや、存在は知ってるんですよ。
これからあるから、アイドルマスターゼノグラシアできたんじゃねえかってやつですよね。
ああ、そうなんだ。
違うって言ってよ。内容は似通ってんだけどさ。
そうなんだ。
物語がね、地球に衝突する隕石を迎撃するための、だからアイドルマスターゼノグラシアって。
それゼノグラシアですね。
これはもう2003年ですから、もう20年前なんですね。
20年前か。
そうか。
そりゃなかなか驚愕ですね。
いやー、難しいな。その、内容は割と真面目。途中から宇宙規制隊とか出てきたしな。
そうなんだ。
うわー、面白かったけど、見る人は選ぶなっていう。監督さんはガイナックスの方だったんですね。
へぇ。
ナディアの絵コンテとか書かれてたんですね。それでタイラーの絵コンテもやってたの。へ
ぇ。ああ、そうか。でも時代的にはそれぐらいか。
まあ、その前にナチが電撃作戦っていうスーパーバイザーやってるから、そういうことかっていうカット割りをすんだよな。バンドレットもやってるから、そういうことかっていう。大体ここら辺の作品を上げて気づく人は気づくなっていう、ね、お尻じゃなくっていうところがミソですね。
そうですよね。
で、よう、こんな英語のやつを持ってきて。
ですね。ニコニコ動画ですけど、
これ。また。海外に出てたんだなっていう。
みたいですね。
直輸入だって書いてあるから、ちょっとこれグレーゾーンですけど。
割と向こうの流通、北米版っていう DVD があったから、そっち出てたかもしれないですね。
ああ、そっか、まあ確かにアマゾンとかでも買えちゃいますからね。
正規品で。ただ、DVD の頃はね、北米版はリージョンが違ってたんですよね。
ああ、そっか。
そっか、
それは確かに。
だから、その北米用の DVD プレイヤーを買わないと、北米バージョンの DVD は見れないという辛いところがあったんですよ。
ああ、あるあるですね。
うん、ただ、ブルーレイになってからリージョンコードがなんか、その北米のやつと一緒の格差になったのか、うん、見れるようになっちまったっていう。
確かに。そうですね、うん。うちもありますもん、何個か、うん。日本で出てない DC のね、アニメとかは。
うん。うん、
ブルーレイだったら見れたりしますね、
うんうんうん。
向こうの正規品だから別に違法のやつじゃないし。
全然、うん、思いっきり正規品なんで、うん、大丈夫です。
で、向こうのやつがはるかに安かったりするんで。
なあ、そうそうそう。そうですね。値段が圧倒的に違いますよね。
うん。ただなんか途中からの英語の字幕が消せない仕様のやつも出てきたりとかそういうのがしました。
へ、
う、
ぇ、
んうん。まあでも、普通に、Amazon とかで正規品とかで買えますから、
うん、そうそう。
そこら辺はね、日本だともう絶版してるようなアニメのやつとかもありましたし。う
ん、ですよね。
ストラトそうか懐かしいなぁ。キッズステでやってたような気がするんだよなぁ。はい、では体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では今回のハンドンダマなしハッシュタグ読みは以上となります。皆様ハッシュタグありがとうございます。参加していたお二人もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、な、
し、